文化芸術コーナー、福祉文化会館、1月の休館日、1日水曜から4日土曜、7日火曜、14日火曜、21日火曜、28日火曜。開館時間9時から17時。問い合わせ電話 876-1871。 ホールの催し物、二十歳の集いは広報葉山12月号17ページをご覧ください。日にち1月18日19日土曜日曜。催し物、ホームムービーデイン葉山2024、葉山の記憶の記録、ホームムービーより。開演時間、各日3公演。1、12時30分から14時。2、14時20分から16時20分。3、16時40分から18時10分。詳細はチラシ、町ホームページ参照。主催及び入場方法等。入場料500円。自由席。小学生以下無料。875-0046。レストラン菊水亭。店舗営業日。福祉会館、60歳以上の町民対象。催し等、開催日、時間、問い合わせの順に読みます。催し等、入浴サービス、登録制。開催日、10日、17日、24日、31日。時間、12時30分から15時。問い合わせ、福祉課、内線234。高齢者憩いの日、8日、22日、13時から17時。875-3288、山崎。社交ダンス、6日、9時から17時、20日、27日、9時から12時、875-8362、木村。健康スポーツ教室、27日、13時から17時、875-5555、加藤。囲碁、将棋、5日、9日、11日、16日、18日、19日、23日、30日、13時から17時、890-3642、佐久間。葉山の子供たちのための音楽会、音楽の絵本、正門来福。笑う角には福来たる。動物たちが目にも鮮やかな着物で演奏会。招き猫ならぬ、クラリキャットも参加して、福を呼び込みます。民謡に演歌に大喜利まで、いつものクラシックとは一味違うプログラムです。日時、1月26日、日曜。14時開演、13時30分開場。場所、福祉文化会館ホール。費用、全席指定。税込み、 大人2000円、中学生以下100円、100周年記念料金、3歳以下の保護者膝上鑑賞は無料です。0歳から入場できます。チケット販売、1月11日土曜9時から福祉文化会館窓口で販売。売り切れ次第販売を終了します。ご了承ください。葉山町立図書館。1月の休館日、1日水曜から3日金曜、6日月曜、14日火曜、20日月曜、27日月曜。開館時間9時から18時。問い合わせ875-0088。展示コーナー1月26日日曜まで。葉山町立小中学校ポップ大賞。1月28日火曜から2月24日月曜まで。図書館動物園。つぼみのお話し会、赤ちゃん向け。日時、1月8日水曜、10時30分から。場所、2階和室、研修室1。みんなのお話し会。日時、1月15日水曜、15時から。場所、1階、お話しコーナー。みんなのお話し会と折り紙遊び。日時、1月25日土曜、10時30分から。場所、1階、お話しコーナー。蔵書検索は、葉山町立図書館で検索。エントランス展示、葉山の学校の生徒たちによるポップ大賞。毎年好評、生徒たち一押し本のポップ。どれも工夫を凝らした熱いレビュー作品です。どうぞじっくりとご覧ください。県立近代美術館葉山。1月の休館日、月曜日。その他の休館は問い合わせ。開館時間9時30分から17時。問い合わせ875-2800。3月31日月曜まで改修工事に伴い展示室での展覧会を休止する予定です。美術図書室、庭園、レストラン、駐車場は休館日を除きオープンしています。ミュージアムショップは臨時休業し、栗林隆ルーツ展開催期間は時間を短縮して営業します。展覧会、会期3月2日まで。企画展、栗林隆ルーツ。栗林隆1968からはインドネシアと日本を拠点とし、教会の教は境、会は世界の会、教会をテーマにドローイングやインスタレーション、映像などの多様なメディアを使いながら国内外で作品を発表するアーティスト。本プロジェクトでは、当館の通常展示の行われない空間を使い、作家が美術館の内外をつなぐ新作インスタレーションを発表します。
クリーンセンター消防本部。 クリーンセンターからのお知らせ。問い合わせ、電話 876-1153。 年始のゴミ収集、資源回収。年始のゴミ収集は1月6日月曜から、堀内一色地区の資源回収については1月4日土曜から実施します。個別収集、資源回収は朝8時30分までに出してください。1月は収集日程が普段と異なります。1月は第1水曜、金曜日に収集がないため、以下の品目が通常の1週間後にずれます。埋め立てゴミ、小型電気製品、乾電池、電球、蛍光管、スプレー缶、カセットボンベ等。プラスチックゴミ、長江堀内地区の瓶類、ペットボトル、白色トレー、廃食油。詳しくは収集カレンダーや町ホームページをご覧ください。積雪時等のゴミ収集、資源回収。積雪などの影響により安全にゴミ出し、収集ができないと判断した場合、ゴミ、資源物の収集は行いません。当日収集できなかったゴミ、資源物は、次回の同品目の収集日に収集します。収集を行わないときは、町ホームページや LINE でお知らせします。ストーブを正しく使おう。問い合わせ、予防課、876-0147。石油ストーブや石油ファンヒーターだけでなく、電気ストーブが原因の火災も増えています。正しい使い方を確認しましょう。ストーブ火災を防ぐ7のポイント。1、洗濯物や燃えやすいものを近くに置かない。2、寝るときはストーブの電源を切る。3、石油ストーブのカートリッジ式タンクはキャップを確実に閉め、漏れがないことを確認。4、燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油は使わない。5、ストーブの近くで殺虫剤やヘアスプレーを使用したり放置したりしない。6、使わないときは電源プラグを抜く。7、配線の傷んだ機器は使用しない。住宅用火災警報器を設置しよう。住宅用火災警報器は、住宅火災での逃げ遅れによる死者の低減などを目的に、すべての住宅に設置が義務付けられています。未設置のご家庭は早期に設置し、大切な生命、財産を火災から守りましょう。住宅用火災警報器の寿命は約10年とされているため、10年経過したものはすぐに交換しましょう。点検は付属の紐を引くか、本体のボタンを押し、警報音もしくは音声が鳴るか確認します。少なくとも年2回は点検をしましょう。詳細は YouTube、消防庁動画チャンネル。二次元コードがあります。受賞作品を発表します。平和兵庫コンクール、令和6年度。金賞。差し伸べたその手も誰かに救われて。南郷中一年、三船牧菜さん。銀賞。優しさの一言誰かが救われる。葉山中一年、古田千奈美さん。銅賞、目指せ、平和と比較の二刀流。葉山中三年、鈴木海人さん。佳作、入賞者50音順。願い込め、平和をつなぐ千羽鶴。 早間中三年、阿鼻子直香さん。かくなき日、子らの笑顔に光みつ。早間中三年、木村翔吾さん。平和とは、世界が笑顔で溢れること。南郷中三年、千葉桜さん。平和って何だろう。一人一人考えることが平和への近道。早間中一年、萩原すずさん。風揺れる、命を紡ぐ緑の葉。早間中三年、山崎哲平さん。困っている人に手を差し伸べる。お互いに手を取り合う平和を目指して。金賞三船さん。この標語には誰かを助けようとする行動が、実は自分自身にも力や支えを与えてくれるという思いを込めました。人は皆支え合いながら生きており、自然と自分も誰かに救われていることに気づきました。これからも困っている人にそっと手を差し伸べる優しさを大切にしていきたいと思います。銀賞古田さん。私にとって平和とは、誰も取り残さず、お互いに手を取り合って支え合うことだと思います。一言声をかけるくらいのちょっとした思いやりでも、誰かにとっては助けになるという思いを込めました。これからも自分と他人を大切にして過ごしていきたいです。同賞鈴木さん。平和も比較もどちらも実現すべきことという考えをバッターとピッチャー両方で活躍する大谷翔平選手に重ねて表現しました。今回のコンクールには39点の応募がありました。中学生が標語に込めた平和への思いを感じ、皆さんも平和について考えてみてはいかがでしょうか。ご応募ありがとうございました。問い合わせ制作課内線336